ミュージックゼロチャンネル。
いやね、あんまりね言いたくないんですけど、なんかこう年かなって思う時っていうのが時々ありましてね、この最近。私塾の講師をやってるんですけども、小学生をね教えててね、で中学校受験をやる子とそうじゃない子がいて、中学校受験をやる子が今何人かいてですね、でその中の一人の小学5年生の子に作文の練習をするんですよね。知ってる人どのくらいいるか分かんないですけど、中学受験って結構大変で、なんていうかね、こう考える力みたいのが求められるんですよね。こうなんか ただただ丸暗記とかじゃなくて、いろいろ考えなきゃいけない、創意工夫が必要なんですけど、それの練習として、そのテーマ作文、そのこういうテーマについて自分の具体的な体験も入れながら書きなさいって言って書かせて、あーちょっとこれ具体的な体験っていうのに欠けてるなとか、あーこの言い方ダメだねとかっていうのをこうやりながらやってたんですけど、ある時感謝したいことをテーマにって言って書いてたんです、その子が。男の子なんですけど。そしたらね、僕が感謝したいのはお母さんですと。お母さんが、こう僕がね野球の試合で一生懸命練習したんだけど、見に来てくれたんだけど、全然いいプレーできなくて落ち込んでたら、で終わった後お母さんが、いいのよ一生懸命頑張ったんだからいいじゃないっていうふうに言ってくれて、僕はすごく助かりました、いつもご飯を作ってくれてありがとうみたいなこと書いてあるんですよ。もうその受験のクオリティがどうとかじゃなくて、もうなんかもう、ああもう、で、どんどんブワーって涙が出てきちゃって、俺今喋ってても泣きそうになってますから。わかります?この感じ。もうさ、なんか、作文として、そんなね、上手とか上手じゃないとかね、関係ないよ、んなもんは、と思って。もうね、もう、お母さんってね、お母さん、あなたの息子さんはこんな素晴らしい文章書いてますよっていうのを、お母さんに、もう一緒に、今日一緒に書いていいかっつってね、彼の家まで一緒に行って、今日ね、彼がね、とてもいい文章を書いたんですよ、みたいなことを言っちゃいたいぐらい、もうね、マジでちょっと抑えるのに精一杯で、そうだね。ちょっとやっぱこの書き方だと段落分けをした方がいいかな、みたいな、すげえ、冷静に言うのがもう大変で、これも年齢かな。なんかこう、10年くらい前だったらそうはならなかったのかな。もうね、マジで初めての経験です。教えてて、マジで前が見えなくなりそうなぐらいじわーっと来たんですよ。でも、当然子供はさ、子供っていうかその書いてる子は、そんな気持ちに大人がなるなんて分かるわけないじゃないですか。だからもう本当に、声が震えないように気をつけながら、まあそうだね、段落分け、こことここでした方がいいかもね、とか。ここちょっと、なんかガーッとしてる感じだから、こう、点打たないと、なんかこう、なんていうの、こう、矢継ぎ前にガガガガガってなっちゃってるから、ここ、ちょっと点打とうね、とかっていうのを言ってたんですけど、もうやばかったですね、ちょっと一旦トイレに退散したいぐらいの気持ちでしたね。あれはね、いや、時々だから小学生やってると、あまりにもまっすぐすぎる、こう、なんていうのかな、感情にこう、大人としてやられる時があるんですけど、泣くのは、泣きそうになるのは、初めてでしたね。始めよう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
今回も始まりました。忽那優輝の地産地消、これは俺言った気がするな。もうね、正直ね、四字熟語はないんですよね。お相手の忽那優輝でございます。それからお前誰だ、お前お前誰だ、先月お前じゃなかったな、なんだこいつ、なんかいるんだよ、多分立ち上がったら187センチぐらいあるやつがいるんだよ今。高校の同級生の長松さんでございます。
よろしくお願いします。
月一でこのね、ラジオの収録は撮ってるわけですよね。その月の前半に更新する分と、前半に更新する分と後半に更新する分の2本を撮ってるわけじゃないですか。だから 1回の収録合わないと2ヶ月空くんですよね。長本さん久しぶりですね。
久しぶりです。
まあまあでも大人になったら2ヶ月ぶりも全然久しぶりじゃないんですけど、あなたの場合はもうね1ヶ月に1回会う人だからちゃんとあれですか。僕はあのあれなんですよ、それであの今この収録するときにね、まあ、前回、まあ、聞いてくれれば分かるんですけど、前回前々回といつもの聞き手の長松さんがいない状態でね、あの普段僕を応援してくれてるギャラ方がギャラリーに来てくれて、まあまあ、ちょっと特別会的な感じに8月の更新はなったんですけど、でそのね、あのね、まあ改めて、まあ、改めてっていうかそのじゃあく、ね、また次来ると、次の収録来るっていうときに、長松にじゃあもう最低限お前あのちゃんと8月更新分は聞いといてくれと、はい、そういう話をするかどうか分からないけど聞いといてねって話はしたんですけど、ちゃんと聞いてくれました？
聞きました。
あ、大丈夫ですか？
はい。
でその話の続きなんですけど、はい、その8月の後半更新分で僕オーディション受けるって話したんですよね。びっくりした？
びっくりした。
うん、そうでももう僕もね、ずいぶん終わってから長く経っちゃってるんで、僕の中では鮮度はとっくにないんですよね。僕の中でもカビが生えちゃってるんですけど、あの前回の更新分でちょっとオーディションを受けてみたっていうね話をしたんですよね。で一次審査受かって、で、二次審査に今度行くんだっていう話で、なぜオーディションを受けたのかっていう話をこうなんか結構ね、あの応援してくれる人も目の前にいるから、こう結構自分はどう活動していくかっていうことを含めていろいろ喋ったんですよね。喋ってたでしょ、熱く語ってたでしょ。で、まあ、あのその二次審査のオーディション行ったんですけど、まあ、結論としては僕はその辞退しました。まあ合格だったんですけど、合格っていうかね、要するにね、僕その時も多分言ってたと思うんですけど、あの、なんていうの、プロモーション力、広げる力を欲してたわけですよね。だけどそういうんじゃないんですよ。発表する力っていう方を、だから例えば歌好きだけどレコーディングする技術とかノウハウが全然ない、曲も作れないっていう人の、なんていうの、人にこそ向いてるプロジェクトだったんで、僕みたいに曲作ってもうすでに活動してる人間からするとちょっとなんていうの、ちょっとこうズレがあるっていうことが、まあそのなんか二次面接に行ったんですけど、あのまあ結果それが分かったんですけどね、二次面接に行ったらもう1時間半ぐらい予定取られてるんですよ、喋ると。でもうあのじゃあここにいてくださいって言われて、個室ですねに入れられてさ、すっごい結構おしゃれなオフィスなんですよ。もう真っ白の白を基調にした、で、まあ、デスクがあって、本当だからブースみたいな部屋って言っても、なんつったらいいんですか、あの人が2人立ってたらもういっぱいぐらいの、だからあの、なんつったらいいのかな、マックとかでああいうファーストフードで2人掛けの椅子あるじゃないですか、あの向かい合わせのあれが1個置けるだけみたいなこうのがあるんです。オフィスの中にいくつかそのブースがあって、そのブースに1個入れられて、であので、午後1時から2時半ぐらいまで予定開けといてくださいみたいな書いてあって、そんな喋んだと思って、で12時50分ぐらい行ったんですよ。行って、そしたらその受付の女性が、あ、じゃあこちらでって言って、その入ったんですよね、そのなんかブースみたいなところに。で、あと5分ぐらいでいらっしゃいますんでっつって、え、そんな厳密なのと思って、なんかちょっとあれだけど、ちょっとあの失礼ですけど風俗みたいだなと思って、なんか90分コースみたいな、それなんかすんごいなんか時間に厳密なのかなと、なんか そのマジで本当にそのディレクターさんだったんですけど、ディレクターさんが来たのがマジジャストぐらいに来て、あの本当風俗だったのかなと思って、そういうディレクターと音楽の話できるコースだったのかなみたいな感じで、本当に心の思ってた、待ってる時になんかそう風俗待ってるみたいな感じなんですよ。なんか女の子待ちかみたいな感じだったんですけど、で入ってきて、なんかあの千葉雄介とか山下達郎とかにもこうお会いしたことのあるみたいな、レコーディングエンジニアをずっとやってた人みたい で僕と同い年だったんです、その人が。でそういうその人とこうガーッといろいろ喋って、で結局だから方向性としてはお金がいるわけですよ、そこレッスンしたりしなきゃいけないから、僕がお金払わなきゃいけないわけで、ね、だからそのお金を自分で使うか、この企画で使うか、どっちが得かを検討すればいいってことですねって言ったら、もうまさにその通りですって言われて、で検討した結果、まあ僕は自分で曲作ってますから、そのプロジェクトに参加する用のお金を使もしお金を自分の手元にあるのであれば、こういう機材買ってこういうふうにやってああいうふうにやってっていうのがあるなって思ったので、じゃあ 自分でやるかという結論になり、そのお話をしてた次の日に、まあ、丁重に、まあ、今回はじゃあ辞退させていただきますっていう話になりまして、っていうことなんですよ。それがだから7月の下旬ぐらいの話で、で今あれなんですよね、これ9月1日更新なのを8月31日に撮ってるんですね。それ愚行ですよ、愚行もうこれ終わったらすぐに編集作業をねしてっていう、だから一刻を争うのに長松が30分遅れてくるという、これも愚行ですよね、うん、そう、そもそも8月31日に設定してる時点で愚行なんですけど、まあでも僕がね、そもそもこの8月っていうのは夏期講習でどうしても忙しいんで、こう予定がなかなか取れないんで仕方ないんですけど、まあだから今すっきりした状態で喋ってますけど、だからまあそのオーディションが7月の下旬にあった後、僕はその夏期講習にガーッと入って、まあギターの練習歌の練習はしてるんですけど、まだね制作をまだやってないですよね。まだだから本当に曲をね全然作ってないんですよ。本当に僕アルバム作ったんですけど、それアルバムの制作はもう去年の11月ぐらいからやってたから、でそのくらいから僕全然新しい曲作ってないんですよ。こんなことはねないんですよ、この5年間ぐらい。いつもほら俺年に100曲作るとかさ、なんか決めてやってたでしょ。そういうもろもろがあったからめちゃくちゃ作ってたんですけど、こんなにね曲作りということをしない期間が長引いてるのはね初めてですね。大人になって、うん、初めて曲を作り始めてかな。今ねすっげえワクワクしてんの。オラワクワクすっぞって思ってるんですすごく俺の中の悟空がすごいねワクワクしてんの。 なぜかというと、どんな曲作るのか自分でも全然わかんないんですよ。まだだからなんか曲を作るっていう前提で生きていた感じが今まであるので、まあ、今でもそうなんですけど、今までそうだったからこう何かアイディアはないものかしらって常に考えてるみたいなのがあったんですけど、それを切ったんで一回もうアルバムできたし、アルバムのを作る準備がもう大変だったし、ライブやんなきゃいけないし、ライブの練習もするし、で仕事もするしだったんで、曲そんなことをやってるうちに曲を作るってことを忘れてるんですよ。忘れてたんです、ずっと。でそれがマジで半年以上経ってるわけですよ。だからねすごい楽しみって感じ。マジでどうなるだろう僕って。ちゃんとしたプロのエンジニアの方に協力してもらったレコーディングを経験した上で、僕はこれから先どんな曲を作るのかって今思っている次第なんですけど、ちょっとねもう吹いとくよ本当に。いやもういいよ、いい曲できますよ。もういっぱい溜め込んでるから、インスピレーションは。もうでどうする、星野源そっくりみたいな曲作ったらどうする星野源の廉価版みたいなのできたらどうするでもあれですよね、まさにちょっとタイムリーな話ですけど、8月30日からさサブスク始まったんですよ。知ってる、ストリーミング全部解禁。
あ、そう、
うん、アップルミュージックに星野源の曲全部、今までやってなかったんですよ。それでさ聞いて、いいね星野源っていや素晴らしいと思う。俺あれが売れてるのはちょっとね救い希望だと思う。でポップバイラス、まあ、ポップウイルスか、あれバイラスって書いてウイルスですけど、いいタイトルだなと思うし、一番新しいアルバムね、いや素晴らしいと思いますよ。だから僕はそっくりな曲作ります恋2を作りますいやもうね、そうだから、そういうで星野源はずっと気になってて、でまあ彼はもうポップスターでさすごい売れてるから、別に聴こうと思わなくても街に流れてるじゃない、そういうのは聞いてたよ。でもちゃんと聞いたことなくて、ちゃんとアルバム聞いたらね素晴らしいね、素晴らしかった、すげえいいアルバム。みんな聞いた方がいいよ。もう聞いてんだろうけど、超売れてるから。ポップウイルス、でも俺は英語で書いてあるからバイラスって呼ばせてもらうけど、ポップバイラスめちゃくちゃいいですよ。捨て曲なし、全部良かったね。あれ俺の話だったのに星野源になっちゃった話うん、そうだからなんかそういう刺激をねいっぱい溜め込んでるんで、この今まで聴いてなかった音楽とかもこう聞いて溜め込んでるんで、自分の中でねこう今後ね9月以降ようやく夏期講習も終わり、曲作りとかに集中できる期間が始まりますんで、ちょっとねすんげえの作ってやろうと思ってますよ僕は。革命を起こしてやろうと、 本当に。いますかなぞつってね、革命を。藤波いますかなぞ
そ,
そうそうそう。維新軍が、今じゃないぞ似てるでしょ
似てる。
前田ふ、藤波今、新人だぞ、山田君の子かつってね。はい、休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
パワープッシュのコーナー、イエイエイエイエイ、プッシュプッシュプッシュプッシュプッシュプッシュプッシュということで、パワープッシュのコーナーであります。これはですね、私が、インディーズのアーティストを、紹介するというコーナーでございます。はい、まずは名前とプロフィールから紹介しましょう。はい、名前はフラビオ・ジェロムですね。プロフィール、これは多分ね、あのね、ミュージックゼロチャンネルへフラビオ・ジェロムさんが送ってくれたメッセージだと思うんですけど、東京をベースに活動しているベルギー人のシンガーソングライターフラビオ・ジェロムと申します。8月23日金曜日にリリースするアルバム Moving in Slow Motion より先行シングル Invincible を7月12日金曜日にリリースすることになりました。グルービーなインディーポップチューンとなっていて、ラジオのオンエアにぴったりな曲です。シングルとアルバムのプロデュースおよびミックスはデビッド・ノートン、マスタリングはアビーロードスタジオのクリスチャン・ライトですって書いてあるんですね。でね、そのね、書いてあるそのスタッフがもうすげえんですよ。ロビー・ウィリアムスとベル&セバスチャンやってる人らしいですけど、でマスタリングもエド・シーランとかやってる人なんで、あのあんまりこういうこと言っちゃいけないんです、言っちゃいけないっていうか申し訳ないんですけど、あのここであの紹介するクオリティじゃないです。あのもう一流ですね、聞いたら。あの腰抜かしましたね、もうクオリティの高さに。で単純に僕は聞いてて、あの好きになっちゃいました、ファンになりました。フラビオ・ジェロムさん、東京ベースに活動してるっていうことなんで、いずれお会いしたいなと思いますけどね。あのね、あ、うん、聞いてもらった方がいいのかな。まあ2曲聞いてもらうんで、まあ、じゃあまずはお素敵と思った、あのアルバムすごいね、プロモーションに多分ね、やる気がある方なんでしょうけど、その、新しく出たアルバムの全曲をデータ送ってくださったんですよ。で、全部聞いたんですけど、その中で僕が、まあね、でもね、ちょっとね、さっきの星野源じゃないけどね、捨て曲なし、いい曲ばっかだったんですよ。でも、その中でも、すごく僕が印象残った曲をまず聞いてください。はい。フラビオ・ジェロムで、On Your Side。フラビオ・ジェロムで On Your Side を聞いていただきました。まあね、すごい洋楽やなって、まあ洋楽っていうかベルギーの人だから洋楽なんでしょうけどって思うでしょ。うん、でもね、あのね、僕はね、そのね、アルバムを聞いて思ったんですけど、あのこの方がどのくらい日本語喋れるのかとか僕全然わからないですよ、わからないですけど、すごいね、あの側が、あの 洋楽の R&B とかに影響を受けてる感じなのに歌謡曲的な影響がすごい見え隠れするんですよね。だから日本人も好きなんじゃないかっていうか気に入りやすいんじゃないかと思うんですけど、だから多分日本人の知り合いがいるのか、それともベルギー人なんだけど親御さんがどちらかが日本の方なのかわからないですけど、多分ね日本ともともとゆかりがある方なんじゃないかって思うんです。あのそれが音楽聴いてわかるんです。なぜかっていうとその歌謡曲的だから、 あんまりオール洋楽してる人、ずっと外国生活してた人はそうならないと思うんですね。もしくはだからベルギーので東京で活動するために来たのがもう何年か前で、だいぶ日本の曲とかをだいぶ浴びた、でその中で自分でわあ日本の音楽これいいわって好きになって掘ったところがあったんじゃないかと思うんですけど、あのね歌謡曲的なんで全然そのパッと聞きのなんていうのですかサウンドの感じは違うんだけど、もしかしたらねイエローモンキー好きなんじゃないかなと思うんです。でイエローモンキーとあとやっぱり桑田佳祐かな、やっぱりあのこう歌謡曲とかサビがあるっていうとどうしてもミスチルか桑田佳祐かあのサザンかって感じなんですけど、僕はね桑田佳祐なんじゃないかと、と菅氏かを、うん、じゃないかなと思います。違うよほらってジェロムさん言ってください。じゃあ違ったら合ってたら、合ってる人が一人でもいたらちょっと言ってほしいですけどね。うん、なんかねそのだからすごく洋楽のテイストで洋楽の仕上がりなんですよ。ちゃんとそのだって作ってるスタッフさんも洋楽の人たちだから、もう洋楽のテイストなんです、サウンドの出来上がりが。だけど曲がコード進行とかメロディーとかがうわあの歌謡曲見たいっていう感じがすごくあるんですよね。はい、というわけで、先ほどのプロフィールにも入っていた、言っていた、その先行シングルですね。Invincible を聞いてください。フラビオジェノムで、Invincible。
It's not a secret you can find me. Whenever you step out of line.You've got this picture in your memory The way I'm meant to be designed So come on baby get better You know just what I'm thinking of Do we really have to walk you first and the hand your cards have dealt me A love I'm meant to fill with fire Another toy to keep you happy While I'm by your side So come on baby, give me
invisible force. But this man you see is liable to fall, though. Sometimes these feet's all they can do to stand up and move on, move on, move on.
フラビオジェノムで Invincible でした。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
失われた歌詞カードのコーナー、イエイエイエイエイエイエイエイエイエイ。さあ、どれだけの方が覚えてるでしょうか。
はい、
僕がですね、僕の自分のね曲をね歌詞カードなくしちゃったんですよ。
はい、
で未だに見つからないんですね。
はい、
困ったもんだな。困ったもんなんですけどね、もうなかなかね見つからなくて、それで先月かな、に募集したんですよね。
はい、
そしたらねリスナーさんからね、
はい、
来ましたよ。メールが、ちょっとそれもね、紹介しながら、やろうと思うんですけども、はい、ラジオネーム茶坊主小僧、お所大阪ですね。はい、メッセージ、なくした歌詞のコーナー、まあ、ちょっと失われた歌詞カードなんですけどね。そこはね、唯一送ってくれたリスナーなんですけど、コーナー名間違ってるぞ。というわけで、くつまさんが思い出した歌詞に笑っちゃいました。私は東京レモンが収録された CD を持ってますが、私も歌詞を忘れたので頑張って思い出してみました。ありがとうございます。ちゃんとね、ちゃんと分かってくれてますね。はい、じゃあいいですか。ちょっとじゃあその送ってくれたやつを、シャボーズ小僧さんも思い出してくれたんです。頑張ってね。ちょっと待ってね。違うの中にちょっと。臭いとは勝手に追いかぐ。あるよね。くせ、これは臭いと。嗅いでみようってのありますよね。
はい、
臭いと分かりますね。これかな。
いや、
これじゃない。
いや、違うよね。
これじゃないか。あ、でももう一個ね、送ってくれてるんですよね。もう一個送ってくれてるっていう意味がよくわからないですけどね。一個しかないはずなんですけど、茶坊主こそまだ送ってくれてますよ。これね、これかな？これなんかね、聞き覚えあるんですよ。これかな？お魚くわえたドラ猫が。これかな？
ダメです。
ダメってのはどういうことなの？長尾さん、ダメ？僕はちょっとわからない。僕はちょっと頭そんな良くないからわからない。ダメってのは何？ダメってのは。
違うところ、違う人のじゃないですか、それ。
あ、そういうこと？
うん、
ああ、使われちゃってる。もう。見たですよ？茶坊主小僧さん。違うか。そうか。これかな、じゃあ。もう一個茶坊主小僧。
はい。
すんごい送ってくれてるんですよ。はい。生ハゲだらけの運動会。これね、茶坊主こそ言わしてもらうよ。俺はこれ言わしてもらうけど、だったらこの曲は生ハゲだらけの運動会で出してます、僕は。こんなそのインパクトのある状況ならこれをタイトルにしてますよ。これね、多分ね、そうそう、茶坊主こそ間違ってんのは、これそれは生ハゲだらけの運動会だよ、俺の。くつまゆうきの生ハゲだらけの運動会の多分サビだと思いますね。これ違うのかなあ。これかもしんないわ。はい。
飲みすぎた後にウコン飲む。
聞くんすかね、あれね。
聞くんすかね。
前に飲む。なんかほら、なんかね。
飲む前に。
そう、飲む前に飲むもんじゃないですか、あれって。飲んだ後に飲んでも意味あるんですかね。
どうなんでしょう。
なんかね、こう、気休め的な感じはありますけどね。これじゃないか？
違う。
これじゃないですか？これじゃないか？これかな？じゃあ、これかもしんない。
盛り上がりすぎて喉飛ばす。
あれでしょ？
張り切っちゃう人。
そうそう、で、飲み屋がうるせえから、で、あんま気づかないじゃん、うるさいことに、あの時って。で、終わったら、飲み会帰ってきて、家、 帰ってきたらもうびっくりするぐらい喉が喉のダメージがでかい時ありますよね。それ いかんなボーカリストとして思うんですけど、ね、これじゃないかな、これじゃないか、これじゃないの、これかな、
コンセントするの忘れてた。
やっぱ10年がさ、今のうちしとこうと思ってさあ完璧だと思ったら20ぐらいしかなくて、外出る、ああ忘れてたっつって、あの携帯とあのデコボコはつけてんだけど、ああコンセントついてなかったっていうね。これですか、これじゃないです。
あるけどその現象は、
うん、もう完全にあるあるネタとかしてるんですけど、皆さんね、ほんとね、だからまだないわ、ちょっとなん、ちょっと俺はね、お魚くわえたドラ猫かだと思ったら、ナーマさんダメって言うから、俺はね、ダメっていう意味がわからない。この表現の自由が認められたこの国でね、ダメっていうのはもうわからないけども、ナーマさんが認めてくれないんで、まだまだ僕はね、これはね、募集していこうと思います。このね、失われた歌詞カード。またね、次の回ぐらいにやると思うんで、皆さんどんどんメールを送ってください。そうじゃないと僕が苦しくなっていくんでね。僕が苦しくなってきますよ、これ。わかりますか？茶坊主小僧さんから先のは、あれですよ。ゴーストライター、かっこ俺ですからね。もう、同じ曲で何回もこのネタをこすってるわけですから。もう、あれか、俺がやってるやつはもう今、全部出しちゃおうか。もうだからこうちょっといまいちかなと思ったやつも今出しちゃいますよ。じゃあもうだから僕はやらないっていう宣言のため俺の不足されてるものは今全部出すよ。
スピーカーも音出てたんだ。
これはね、男がねエロいあのムービーとかをパソコンでイヤホンで見てる時の大失敗ですね。スピーカーも音出てたんだ。俺3週間ぐらい前にやったんですよこれ。AV 見てたんですよ。ね。それで本当に忘れててスピーカー音出てて、でもあの喘ぎ声のとこじゃなかったからよかった。もうすごいですよ絶望感。あーってなりましたよ。あのでしかも自分はイヤホンしてるからイヤホンからの音しか聞けてないんですよ自分は。やだなあれスピーカー、やな汗かいたなあれ、やめてほしいね。あと、ああこれかな。はい、これラストですね。
コマ送りしたらハエがいる。
これね、これあのこれね、コマ送りしたらっていうのはまあちょっと実は創作が入ってましてね、あのなんか結構前に僕はあの個室ビデオで VR をエロい VR を体験したっていう話したじゃないですか。あれでね、あのまあそのエロいの見てたんですよ。その体験した後にもう一回行ったんです僕、近くにあったから、あって行ったらさ、で見てたのでね、そのまああの VR だから向こうがいろいろ動いてくれるんですよ。やっぱりこっちが攻めるっていう設定でしづらいじゃんどうしても。だ向こうその女の人がいろいろこっちを近づいてきたりとか攻めてくれるわけ。それでこう佳境に差し掛かりますよね。向こうがこうなんかまたいできたりとかさするじゃない。それでまたいできてもう一番そのフィニッシュに近づいてる一番こうなんてだから上下に運動してる状態ですよ女の子がの時にさ俺から見て、右ですよね。だから、その女の子の左足のその膝小僧にさ、ハエがファって止まるんですよ。で、止まったの。で、あーん、あーんって言ってんですよ。それで、VR だから、ハエをいろんな角度から見れるんですよ。あ、ハエだと思って。で、多分ですよ。俺よくわかんないけど、それ今はさ、その、普通の AV をワンカメで撮るより、全然多分 VR を撮るのって大変じゃないですか。だから、そんな簡単にハエカットってできないんでしょうね。だからいい感じに進んでたから物事が多分ハエが来て周り気づいてたのか気づいてないか知らないけど止めなかったんでしょう。でやっぱりプロですよ女性も全然気づかないふり気づいたとしてもねやってんですけどもう僕は気づいちゃいましたから膝に。でもうあのその膝をですねもう上から見下から見おーっつってでパーって一回いなくなったんですよそのハエが。で、入んなくなって、まあ、これ幸いと、こう、フィニッシュへ向かいますよね。で、フィニッシュへ向かいまーすでの、 すって言おうかなぐらいでもう一回歯がパッてきたんですよね。肩に今度。でも僕はもうほんと VR でその肺を楽しみましたね。もうエロい気持ちとかもうなくなっちゃうんですよ。っていうことです。コマ送りしたらっていうかね、VR 見たら肺がいたってことですね。っていう話なんですけども。僕は打ち止めです。もうリスナーの皆さんにもうね、これは、委ねたいと思いますんで、失われてくださいと。あれです。もしメールが来なかったらこのコーナーも終了です。次回、この次と、次の次の回に僕がもう終了を宣言します。ファンファーレとか流してください。終了ファーファーみたいな流して、で、本当の歌詞を歌って終わりです。にしますんで、皆さん思いついた方はですね、まあもう一回聞いていただいてね、流しますけども。
ラララララララララララララ。
これですね。この歌詞をね、皆さんちょっと失われちゃったんでね。なんかね、家で飼ってる羊が食べちゃったんで。ぜひですね、送っていただけると、思います。というわけで以上、失われた歌詞カードのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。というわけでもうね、長松さんが絶好調でね、もうほんとね、いろいろ喋ってくれましたけども、本当に止まらない僕の番組だっていうのに、ほとんど僕はもう喋る、隙がないぐらいに、喋っていただきましたけども、長松さん、久々の収録どうでした？
楽しかったです。
楽しかったですか？はい、あれですね、だから取って出しなんでね、皆さん本当に、今日なんだなと思って聞いてください。9月1日の、9月1日っていうか、8月31日の深夜、夜12時更新された瞬間に聞いてる人は、あ、これ今日なんだなと思って聞いてください。めったにないですよね、こんな体験はね。ほんと取って出しですから。なんかそれを証明する何かありますかね。なんかね、ほら、誘拐された時にほら、その日の新聞のを一緒に出すみたいなさ。あ、そうそう、昨日カジサックが、100万人突破した記念で岡村隆史でしたね、ゲスト。これ結構いいよね。これちゃんと新聞みたいな感じですよね。誘拐はされてないですけども。というわけでやってきましたけども、そうですね。ほんとね、いろいろね、喋ることはあるんですけど、ここね、エンディングがね、今ね、2分ぐらいで喋るっていうふうに、指示が来てるんですけど、あと3分ぐらいっていうふうに長松から言われてるんですけどね、その短い中で喋るものがあんまりないので、今日はもう早めに終わりたいと思います。はい。私9月にまたライブやったりとかもろもろありますけども、まあちょっと制作期間に入ろうかなと思っておりますんでですね、そうですね、何かな、あ、そうだ、これは言っとこうと思った。そうだ、あれです、長松さんがね、前回来れなくて、ギャラリーが来てくださいましたけど、別に長松がいる時でもいいから、聞きに行きたい、収録を見てみたい、ね、っていう人がいたら、どんどんメール、それもメールでお願いします。くつまゆうきの自分本位のところにメールフォームもあるので、そこに観覧希望とかって書いて送ってくださればいいので、で先ほど言った失われた歌詞カードのネタを送るのもそこで大丈夫です。失われた歌詞カードの係みたいなの書いて、送っていただければいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。